んにちは、ヘバラギです。第118回目の放送は、久しぶりの海外旅行で思ったことについてお話をします。はい、2週間ぐらい空けてですね、すごく久しぶりにスタイフ開きました。はい、1週間ぐらいはそのうちタイにね、旅行に行ってました。で、そうじゃないあと数日は何かっていうと、確か前の放送が9月30日の金曜日だったんですけど、そのあと翌週の10月の月曜日、月か水かなは、まあ、普通に収録しようかなと思ってたんですが、謎の体調不良に夫が見舞われていて、なんかねすごい高熱出して、で鎮痛剤というか解熱剤を飲んだ時だけ下がって、でまた上がって下がってっていうのを3日ぐらい繰り返してたんですよね。でコロナの検査も、まあ、抗原検査と PCR 検査もしたんですけど、両方とも陰性で、まあ7月になってたんでね、違うとは思ってたんですけど、そうで何かわからないまま、でまあこれでタイ旅行行けんのかっていう感じで、まあでも落ち着いてきたんで、なんとかまあ行ったって感じだったんですよね。うん、でちょっと長らくお休みをしておりました。でタイトルにも挙げているように、今海外旅行を久しぶりにね行って思ったことなんですけど、私はタイ旅行に行くのが2回目です。前回がちょうど4年前2018年、そうだ、2018年の11月に行ってるんですね。その時はバンコクとチェンマイで確か計4泊だったかな、してました。で、まあ、4年ぶりに行って、で海外旅行そのものがもう2年半ぶりですね。ちょうどコロナが広がりだした時が最後だったのでに行ったんですけど、まずそれで感じたことは、やっぱりタイってまあ超観光大国ですよね。で人がかなり減ってるなっていうふうに思いました。まあ、1回しか行ったことないんであれですけど、でもなんだろう、いわゆるザ観光地のアユタヤとか、あとフローティングマーケット、水上マーケットで有名なダムヌンっていうところとか行ったりすると、もう店がもう閉まりまくってる。であんなに活気あったのに、もうすっごいこうなんだろう、まあ生き残ってる店もありながらも全然景色が違うなと思って、すごくなんか寂しくなりましたね。で夫はまあタイが初めてだったので、まあ、それが普通というか、別に比べるものがないから面白いねって言ってたんですけど、まあすごい賑わってた時のことを知ってる身からすると、わーなんかもう辛いなって思いました。うん、でまあ、バンコクはもともと都会なんで、ね、普通に暮らしている人たちが多いから、あんまりこうすごい寂しいなみたいな感じは私は感じることはなかったんですけど、そうなんですよ。あと今回はバンコクとプーケットにも行きました。プーケットは初めて行ったんですよね。そうで、プーケットの物価の高さにびっくりしてしまって、最初にプーケット行ったんですけど、なんかあれタイってこんな高かったっけみたいな、なんか空港からホテルというか、まあ、市街地まで1時間ぐらい、1時間弱こう車で走るのに、なんか1000バーツとか言われるんですよ。1000バーツ、今1バーツがだいたい4円ぐらいになってるんで、4000円、いやいや4000円ってみたいな。日本でも空港とこう市街地つなぐ、まあ大阪の話ですけど、バスとかって、まあ、リムジンバスだからですけど、確かに2600円、いやもうちょっと安かったかな、1000円台でもあったかなとかなんですよね。まあもちろん車チャーターじゃないから、もうちょっと安いっていうのはあるんですけど、4000円もかかるみたいな、びっくりしちゃって、まあさすがに1000円っていうのは、あ1000バーツっていうのはちょっと高い設定なんで、そこからまあ値切ってですけど、びっくりしました。あれこんな感じだったかなと思って、その感じでバンコクに行ったら、もう全然値段違って、もうずっこけましたね。いかに今までプーケットでボラれてたかと思って。まあ楽しかったから良かったです。久しぶりにね、ああいうこう南国の海に行けて、でなんかこうパラセーリングとかでね、わーって空飛んだりとかして、すごい楽しかったです。で、あと今回こう、まあ久しぶりの海外旅行っていう観点とまた違うんですけど、思ったこととして、 夫がね海外旅行にまあ慣れてるタイプの人ではなかったんですよね。まあ、学生の時に2回ぐらい海外旅行行ったことあるものの、まあ、誰かについて行ってっていうタイプだったので自分でこう動き回るっていうことはしてなかったみたいです。で今回まあ私が主にこう連れていくみたいな形だったんですけど、なんかあんまり旅行慣れしてない人と海外行くっていうことが経験としてそんななくって、まあ、ゼロではないんですけど、まあ、とにかく久しぶりだったんですよ。だいたい一緒に行く友達も慣れてて、むしろ私よりガンガン英語喋ってくれるみたいな子たちだったんで、あんま慣れてない人を連れて行くと、あ、そういうところ必要なんだみたいなのがありました。何かというと、2つぐらいあって、1個が、SIM カードの、を用意しようと思ったんですよ。海外でね。なんですけど、彼の持っているスマホが、au で買った iPhone だったので、SIM ロックされたままだったんですよね。いや、なんかこの時代ね、もうなんか、昔はね、SIM ロックされてて、解除もできない端末って、5年ぐらい前までは平気だったんですけど、今って一定期間過ぎたらもうロック解除できるし、で、そもそもこう、格安 SIM を使ってる人がすごく増えてるから、もう SIM ロックかかってるみたいな概念が私の中になくって、でもよく考えたら、この人 au 使ってるわ、みたいな。で、iPhone も au からなんか買ったやつやわって、前日に気づいて、え、みたいな、SIM 買ったのに、あ、eSIM を購入だけしたのか。で、設定しようと思った時に、あかんわと思って、まあでも結局 SIM ロック解除すぐできて、eSIM も使えたんですけど、そう、なんかまあ普通にね、海外旅行行くっつったら、こう、モバイル Wi-Fi? 何 ?Wi-Fi ルーターを持っていくっていう、まあ昔はね、私もそうだったんですけど、海外旅行していくうちに、まあ、ね、SIM フリー端末もどんどんこう日本でも普及してきたっていう兼ね合いもあって、SIM カードをね、入れるようにしてたんですけど、やっぱ、海外旅行慣れしてない人はそういうこと知らないし、しかも彼は格安 SIM とかも使ってなかったんで、なんか SIM ってなんすかみたいな。もうそこからだったんで、ああ、なるほどと。準備不足でしたってなりました。はい。で、もう一つは別にこう困ったとかではないんですけど、お金、現金現地の、今回だったらバーツなんですけど、両替じゃなくてね、私はもうキャッシングでカードの、クレジットカードのキャッシングでするようにしてます。そっちの方がやっぱり、手数料が結局少ないっていうことらしいんで、キャッシングでやってるんですよ。で、結構こう、昔ね、複数の国をバーって一気に回った時とか、そんな現金持って行って一度両替して、この現金の中でやっていかないといけないとか無理じゃないですか。だから、クレジットカードのキャッシングを使ってたんですけど、まあ、今回もそのつもりで、まあ、いてて、でも彼はキャッシングってなんすかっていう状態なんですよ。まあ、もちろん日本ではね、キャッシングとか、まあ、できるんですけど、しないじゃないですか。まあ、借金になるので。で、海外でも普通に両替所で、なんか両替してみたいな感じだったんで、キャッシングなんすかってなって、あー、なるほどってなりました。で、もしかしたら今これ聞いてくださってる方が、なんか、そういうこと知らなかったわとかもあるかもしれないし、なんかどのレベル感の話をしてるのか、私自身も自分で分かってない。自分の中で当たり前だったけど、人にとって何それっていうことがあったっていう話なんで、うん。なんか、あんまりこう、まだ海外旅行慣れしてない人との旅で、私が当たり前と思ってることが、こう、ね、相手に伝わらないというか、何ですかそれっていう反応になるっていうことがたくさんあるんだなって気づきました。ということで、そんなこんなで海外旅行行ってきたよっていうお話を今日は久しぶりに配信してみました。最後まで聞いていただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあね。